こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日はですね、前回の放送で、ご紹介すると言いながらできませんでした心理学をどうやって学ぶかということについてのご質問についてお答えしたいと思います。で、もう一つレターも予定してまして、こちらがお部屋をね、どうやって綺麗に保つか、どのように部屋を整頓するかっていうご質問いただいてますので、こちらにねお答えしていきたいと思います。ぜひね最後までお付き合いください。では最初の方です。鍋友ネームもっちゃん。渡辺夫婦の最近のラジオを聞いていて、心理学にとても興味が湧いています。 PCA の講座も受けてみたいなと思うのですが、九州在住なので迷っています。 PCA っていうのは僕らが通ってます心理学カウンセラーのね、養成スクール講座をやってる団体ですね。はい、1日だけの講座は定期的に開催しているのですかね、それとも現地に受けに行きますか。勉強するのにおすすめの本とかありますか。でもやっぱり一番は自分が講座の中で体験するのが大事なのでしょうか。質問ばかりですみません。よければ教えていただきたいです。はい、もっちゃんありがとうございます。まあ、僕らのね配信を聞いて心理学に興味が湧いてきていますというのは嬉しいご報告でございます。ありがとうございます。まあ、その心理学にね興味が湧いてきてますっていうのは、まあ学問としての探求心も終わりかもしれないけど、多分ねその心理学で学んだことや経験したこと、体験したことを、まあ自分の生活にね生かしたいとか、そういう思いも終わりなのかなーって勝手にね思ってるんですけども、まあそういうふうにこう学びを生かして自分の人生をねより良いものにしていきたい、幸せをね、高めていきたいと、あるいは誰かのためかもしれませんね。そういうふうに、思っていただいてるのが嬉しいなぁと感じております。はい、でご質問にお答えしていきたいんですけども、まあ、PCA はね一般社団法人 PCA 心理学コミュニティ協会というところに行ってるんですけども、まあ、そこはですね沖縄と神戸と東京の3拠点でして、なので九州在住だとちょっと遠方かもしれないですよね。うん、ただ1日だけの講座とかオンラインの講座っていうのもやってるので、まあよかったらその PCA のねインスタとかをチェックしていただけると、まあ日程の告知とかしてたりするんでいいかなって思います。で僕らがね言ってますがっつりしたやつとかは現地で開催とかになってくるんで、まあまあちょっとご負担はあるかもしれないですけども、まあ一日講座はやってますということで、オンラインでもやってたりするのでチェックしてみてください。でまあこっからが本題なんですけども、勉強するのにおすすめの本とかありますか。やっぱり一番は自分が講座の中で体験するのが大事なのでしょうかってありまして、これはね非常にいい質問だと思います。ありがとうございます、お聞きいただいて。はい、で僕の答えをお話しすると、どっちも大事だと思います。本とか、独学でいろいろ自分で学ぶっていう姿勢も、もうこれはもう心理学に限らずだと思うんですけど、どんな学問であれ、どんな、内容物事であれ、自分で学ぶっていう姿勢はすごく大事。一方で講座を受けるとか、何かワークに参加するとか、そういう誰かと関わりながら自分で体験していくっていうのもかなり大事で、心理学なんで自分の心であったり誰かの心をね扱う学問なので、余計にその体験する、体感する、実感するっていうのは特に大事やと思います。で、あえてどっちが大事かって言われると、やっぱり体験すること、独学で本とかね、学ぶことよりも、体験すること、体感することの方が大事と言ってもいいかなって思います。で、比較対象、まあ、これなるかわからないですけど、僕ら不動産のね投資っていうのも、まあ、投資ってことじゃないですけど、まあ一応やっかじってまして、で宅地建物取引士っていう宅建士っていう国家資格がねありまして、これは不動産を扱う上での 国家資格、まあ、あの大家さんやる上ではそんな、ね、絶対必要かっていうとそうでもない資格なんですけど、まあまあこの先ねどうなるかわからんし取っとこかいうことで、何年か前に夫婦でね宅建士の資格取得を目指したんですよ。まあそれなりにね法律のこととか結構いろんな分野勉強しないといけないんで、まあなかなか難易度も高い資格とも言われているんですけれども、これはね独学で取得しました。でなんでかっていうと、やっぱ法律とか、まあその宅建士だから何を目指してるかっていうと資格取得を目指してたんですよ。なんかその宅建士、その宅地建物に関するいろんな知識を身につけて、ああしたいこうしたい、まあその不動産投資とかに生かしたいっていうよりは、もう宅建士としての資格をとりあえずゲットしたかったんですよ。独学で最短で資格取得がゴールなので、まあ、過去問ベースにどんな出題がされるのかって言って必要な知識を効率よく独学で学んで、実際の試験の場でそれをアウトプットして、点数取りました合格ですっていう、まあ、それだけの話なんですよ。だから、まあ、こんなこと言うとねちょっと怒られるかもしれないですけど、宅建士のね、もう勉強それ以来一切してないですし、実際僕ら不動産屋さんで働いてるわけでもないんで、その学んだ知識を生かす場もなく、だからもうすっかり忘れてます内容。もう完璧にね、完璧にっつってちょっとは覚えててほしいですけど、まあでもあの宅建士でね学んだ4年前5年前とかかな、勉強したね3ヶ月ぐらいわっと集中して学んだんですけども、もうすっかり抜けてますね。はい、まあ何が言いたかったかというと、宅建士の勉強はまあ、法律とかそういう、仕組み制度のインプットなので、まあ、それをちゃんと理解して覚えたら学べるってことやし、目標が資格取得、ペーパー試験、ね、マーク式のテストで点を取ることが目標なので、必要な知識を覚えて、あとは試験でその実力を発揮したらいいだけなんで、独学で十分できましたよ。っていうことなんですよね。でも一方この心理学とかカウンセリングっていうのは、僕らにとってはなんか試験で合格したらよしとか、マーク式で点取りゃ OK、 過去問覚えて、出題傾向ね、勉強して、試験で効率よく実力が発揮できたら OK、 集中して取り組むぞみたいなもんじゃなくて、もう一生かけて学んでいく内容やし、実践していく内容やし、自分のまあ仕事活動としてあの深めていく、もう人生一生かけて深めていくような、もう生きた学問、生きた知識、生きた経験として自分の中に取り込んでいきたいっていう目的があるんで、だからゴールが試験で合格とかそういうレベルじゃなくて、まあなんていうかな、壮大なんですよね壮大な学びになってます。僕らにとってですよ、この心理学カウンセリングっていうのは、何かの試験で合格したら OK とかね、何かその、いわゆる知識みたいなものをパッパッパって頭に入れて、それをこう人前でね、知ってるみたいな、心理学で言うとこんなんあるんやでとか言って人前でペラペラ自慢したいがために学んでるんじゃなくて、もう生きた学問として自分らの生活とか仕事とかに生かしていきたいと思ってやってるんで、まあ、より一層講座とかワークとかに実際参加して、単なる知識じゃなくて、まあ、自分の知恵として生きた学びとして取り込んでいくっていう姿勢が、大事やなって思ってます。なんかちょっと話ずれたかな話しながらずれてった気がするんですけど、まあ心のことなんで、活字だけで見るよりもやっぱ自分が体感して、あ、そういうことか、こういうことか、もしかしたらこうかもしれへん、ああかもしれへんって自分で考えて感じることが心のことを扱ってるんでね、より大事ですよっていう心理学としての側面もあるし、生活であったり人生に生かしていきたい、自分に生かしていきたい、家族のために生かしていきたいっていうのであれば、誰かがこう言ってます、こういう心理学ではこういうことが言われてます、うん、そうなんや、へーへーへーじゃなくて、あ、そうやんな、こうやんな、自分やったこうやったもんなとかいう風にね、 いうふうに学ぶことでより生きたね学びになっていくんじゃないかなってことで、体験する、まあもっちゃんもね、レターいただいたもっちゃんもなんか別に心理学の雑学をねいっぱい知りたいっていうわけじゃないと思うんですよ。おそらく僕らのラジオ聞いていてね興味が湧いてきたってことは何かこの自分の生活に生かしたいっていう思いもね終わりやと思うんでね、やっぱこう体験するっていうことも大事にしていただければいいんじゃないかなって思います。でじゃあねどうやって体験していくのっていう話なんですが、まあ一つは僕らがねお世話になってる教会のところのセミナーであったり講座を受けてみるっていうのももちろん一つですし、あるいはまあ僕らと関係ないところでもお近くのね九州にそういうカウンセラーの養成スクールであったり何かそういうグループセミナーをねグループセラピーをやってたりとかするところもあると思うので、まあそういうところねちょっと覗いてみるだけでもまた何か一つね今まで全くやったことないからなんかやってみたってなるんで、そっからまた開けてくる世界もねもしかしたらあるのかなって思うし、カウンセリングを受けてみるコーチングを受けてみるっていうのも一つの学ぶねきっかけやと思うんですよ。で僕にとってもそれはすごい大事な経験で、カウンセリング受けたとかコーチング受けたっていうのは何やろな、その講座で学んだとかじゃないかもしれんけどすごい学びのね、場にやっぱなってるんですよ。心のことなんで自分と向き合う時間っていうのがすごく生きてくる、まあ、だから、まあ、僕らもねカウンセリング徐々にね、受けていただけるように、始めておりますので、その時がね来ましたらもっちゃんもね僕らのカウンセリングなどを通してお話しする機会があれば、一つのまた体験になるかなって思いますし、心のシェア会をねぜひ来ていただければと思います。まさにねこういう、自分がこの心理学とか心のことを実践する、まあ、なかなかその難しいじゃないですか。体験する言ってもどこでしたらええねん何したらええねんってなると思うんで、そんな方こそそんな方も含めて心のシェア会っていうグループでの、まあセミナーじゃないですけどグループのトークセッション、グループカウンセリングの場にお越しいただいて、ちょっと心のことをみんなで向き合ってみるっていう体験を届けられたらいいなと思ってますので、まあまさに、心のシェア会、僕らがね最近開催してます、イベントなんかにもお越しいただければなと思います、っていう感じですかね。で、そういう自分の心の体験、体感をしながら、誰かの本を読んだり、誰かのまあ YouTube とかスタンド FM とかの発信で、話してることをね、まあ誰かのっていうかもう僕らもそうなんですけどね、自分で体験しながら僕らの配信とかも聞いてもらえると、より、ああ、そういうことね、こういうことね、ああ、そうそうってなっていただける部分も増えるかなって思う。で、体験しながらインプットもしていくっていうのが、まあ僕はね、それを意識して学びを深めています。で、最近結構本読んでますっていう話したと思うんですけど、まあ、結構読んでます、いろいろ。難しそうな本も読んでるんですけど、自分が学んで、あ、こういうところもっと学びたいってやっぱ出てくるんですよ。あるいは自分が体験した、これどういうこととか、これを、まあ、学問的に、まあ、活字として知識として整理したいってねなってるんですよ。でだからこそ、こういうなんかね心理学って言ってももう書店行っても心理学の本なんか山ほどあるじゃないですか。じゃあそっからじゃあ何読むのっていうとこから難しいと思うんですけど、自分が体験したり体感したりして、あこういうとこもっと知りたい、ああいうとこもっと知りたいってなると、おのずとねこう手に取る本がこう変わってくるというか絞られてくるというか、で僕の場合なんかいくつかね興味のあるキーワードっていうのがあって、それに沿って本を選んだりしてます。でその本を、読んでみるとまた参考文献とか、こんな本いいよとかその著者の別の本とかがね載ってたりするじゃないですか。じゃあこの本も読んでみようとかやって、なんか芋づる式にねその興味ある分野からどんどんこう、派生してこういろんな本を今読んでるって感じなんですけど、まあやっぱり心理学やなんやって言っても結局ねいろんな人がいていろんなカウンセラーがいていろんな学者がいて、ね、いろんな研究家がいるわけなんで、人それぞれやっぱ言ってること違うんですよ。で言っていることね違うどころか、一つの A という事象に対して 全く反対のこと言ってたり、全く反対のアプローチしてたりすることも全然あるんですよね。なのでなんか自分が何学びたいとかどうしたいっていうのが曖昧なまま相反する2人の本を読んだら、え、こっちはこういうこと言ってんのにこっちは全然ちゃうこと言ってるやん、え、どっちが正しいのみたいな感じで混乱することもあるので、まあなんか僕的にはあんまりこうわばばばっと、まあそういう時期もねあっても面白いと思うんですけど、なんか適当にバーっとなんか心理学やからって言ってなんか本読むっていうよりは、あ、こういうキーワード、こういう考え方の人好きやなとか、こういうアプローチ興味あるなって思って、その軸でちょっとなんていうかな、興味ある分野をこう広げていくというか開拓していく、広げていくか、あるいは深めていくみたいなアプローチがなんか混乱せず済むかなって思ってます。だから僕も、なんかいろいろ読むっていうよりは興味あるキーワードとかがいくつかあって、それを中心にこうぐるぐるぐるぐると広げたり深めたりしてるっていうような独学の仕方をしています。はい、思いがけず真面目な話になってしまったんですけど、まあ、興味ある人いるかな、まあまあまあいいや、一応ねそんな感じで、勉強してますっていうことですね。でその体感っていうのはもう僕も日々そうで、今そのねセミナーの方で学んだりしながら体感してまた本読んでとかもそうですし、実際カウンセリングとかさせていただいたりとか、心のシェア会ね主催させてもらったりとかもしてるんで、それもだから自分にとっての体感なんですが、そこでまたカウンセリングとかを通して体感して、あ、あの時こんなこと思ったな、あんなことあったな、あの時どうやったんやろうっていう、その自分の受けた感じをまた本とかも読みながら、あるいはもう本とか読まずに自分でこう、うーんとこう考えたり、思いにね、ふけてみたりしながら、ああやな、こうやなって学びを深めているみたいな、まあ、そんな日々を過ごしております。はい、こんな感じで大丈夫でしょうか。もっちゃん、レターありがとうございます。はい、では続いてですね、なべともネーム、猫さん。こんにちは、猫と言います。いつも配信ありがとうございます。ありがとうございます。渡辺夫婦やリスナーの皆さんにお聞きしてみたいと思いメッセージしました。私は最近自分の気持ちを整えるために掃除をすることにハマっています。いいですね。と言っても大掛かりな掃除ではなく、気がついた時掃除をするというものです。それだけで目に見えて綺麗になったという達成感や、自分で綺麗にできたという自分への喜びも感じつつ、目の前のことに夢中になれる感覚が好きでしています。YouTube での渡辺夫婦のお家もとても綺麗で素敵だなと感じています。何かお家を綺麗に保つ習慣があるのかなということが気になりました。またお二人が思う掃除や物の整理、身の回りを綺麗にすることについての思いや考えがありましたらお聞きしたいなと思いました。よろしくお願いします。はい、猫さんありがとうございます。おー、いいですね。掃除をすることにハマっています。あー、このね、感覚わかりますよ。まあ目に見えてね綺麗になったという達成感もちろんあるけど、自分で綺麗にできたという自分への喜びも感じつつ、目の前のことに集中夢中になれる感覚が好きでしていますね。掃除とかね、そういう単純作業っていうのかな、夢中にねなってやってしまいますよね。僕はなんか一種の瞑想的な効果があるなと思ってて、こう心を綺麗にするというかね、もうスマホやなんやっ て、もう情報過多じゃないですか、脳みそパンクするじゃないですか、毎日毎日っていう中でちょっと掃除に集中してみる。僕もね掃除やったり片付けすることあるし、まあ車を洗ったりとかね、あと庭の手入れちょっとしてみたりとか、うん、なんかそういう小さな作業で達成感感じたり、夢中になってね、心が無になる感覚というか、夢中になれる感覚が僕もね好きで、そういうことしてたりしますね。はい、で、あ、お家のことね、ありがとうございます。綺麗で素敵だなと感じています。ありがとうございます、おじいちゃんおばあちゃんも喜んでいると思います。おじいちゃんおばあちゃんの家住んでるんですけどね。はい、一部ねリフォームして綺麗にして、夫婦でね住んでおります。で、そんな我が家のまあ綺麗に保つ習慣、掃除とかのコツみたいなところなんですけど、 どうかな。なんかあんまりね、なんか普段から意識してあれこれはしてないんですよね。まあでもただまあ二人ともそれなりに綺麗好きっていうのはありますね。うん、まあベースがそれっていうのは一個あるかもしれん。綺麗好き、まあまあ綺麗好きっていうか片付けるというか、まあ整理ちゃんとするっていうね、性格はまああると思うんですけど、その上で、まあ習慣的な工夫といったら、まず、まあそうですね、掃き掃除、拭き掃除はロボット掃除機がもうほぼ全部やってますね。うん、行けへんところ以外は全部もう家中掃除してもらってます。逆に言うとロボット掃除機が掃除しやすいような家具配置とか、床に物あんまり置かなかったりとかしてますね。うちも戸建てでね、めちゃくちゃ床面積なかなか広いんですよ。おじいちゃんおばあちゃんのお家なんですけど、なかなかちょっとなんか広めの昔ながらのお家でして、それをねやっぱ一人で掃除するってなると大変なんで、もうロボット掃除機くんにねお任せして、もう何十分とかね1時間くらいかけて掃除してんのかな、あの部屋行ってこの部屋行ってみたいな。で昔の家なんで段差とか結構あるんですけど、それもスロープねつけて、もう登ったり降りたりね、もうできるだけもうワンタッチで掃除パッと押したらもう一回全部掃除してくれるみたいなように仕組みを作りまして、ロボット掃除機くんにお願いしております。まあだからね、ロボット掃除機がちょっと届かないところとかに関しては、まあホコリが溜まりがちなんですけど、あ溜まってんなっていうのが目についたら、あのスティックハンディクリーナーで、ちゃちゃっと吸ってみたいな。まあほんまにね、掃除ってそれぐらいです、基本の掃除は。で、あとまあね、多分その YouTube とかの動画を見ていただいて綺麗やなって思っていただいたってことは、なんかその掃除っていうよりはその片付けの部分もあるんかなって思って。要するに僕らの家って物がね、あんま散らかったりとかしてないんですよ。で、これ撮影してるからじゃなくて常にね、散らかってないです。で、これはね、僕らが自然にやって、持ってるこだわりかなって思うんですけど、物の定位置がね、すべて決まってますね。すべてって言ったら言い過ぎかな、でもほぼすべて決まってますね。なんかなんとなく、ダイニングテーブルの上ポーンって置いとくやつとか、なんとなく床にちょいって置いとくやつ、なんとなくこの辺にポイって重ねてるやつとかが全然なくて、もうすべてに定位置があって、もうみんなね、すぐ定位置戻ります。置きっぱなしとか、やりっぱなしがもうなくて、全部定位置に片付けられてるんで、だから片付いてる感も出るんかなーって思いますね。で、その定位置っていうのも、基本的に、こう、なんやろな。重ねるというよりは、ちゃんとそれぞれ置き場があるっていう感じなんで、まあ、あるいはこう、棚とかにね、しまって見えなくなってたりもするんで、うん、まあそれで片付いてる感も出るのかな。まあ、だからまとめると、掃除はロボット掃除機に任せてます。で、ロボット掃除機に任せるために、まあ床にね、いろいろ物を置いたりしてないし、まあできるだけ隅々まで掃除する、してくれるように家具を配置してるんで、まあなんか床面積が結構広めですと。なんかこう広ビーローした感じになってます。で、物の置き場っていうのが全て基本決まってるので、置きっぱなし出しっぱなし重ねっぱなしみたいなのがなくて、全部そっちにね、出したらもうそこにすぐ片付けるっていう感じの、まあ、運用にねなってるんで、まあこう整ってる感が出るのかなって、うん、振り返ると思いましたね。でちなみにね、まあ二人とも片付けるタイプなんですけど、なんか僕がその特に出したもんすぐ片付けたいっていう、もうなんか反応が結構すごくてですね、二人で料理とかしてるじゃないですか。晩ご飯とかね、作ってる時にまあまな板出して、食材切って、フライパン出してとか、調味料ね、この小皿に混ぜてとか、で計量スプーンが出てとか、いろいろあるね、ちょっとこう台所にいろいろこう物が出てくるじゃないですか。で、そのね、出てきたものも使い終わったやつすぐ片付けて、だもうなんか視界の中にもいろいろ物入ってくるのがもう嫌やし気散るんで、できるだけスッキリさせたいんですよ、もう常にリアルタイムで。うん、 もうだから料理しながらも、はいね、これズッキーニ半分使うから半分切りました、じゃあその半分のズッキーニは、はい、パッパッってラップにあのくるんで、はい、すぐ野菜室戻しますとか言ってね、そうやってこうもうすぐ戻すんですけど、いやちょっとまだそれ使うねんけどみたいな、これから使うから今ここに出したんやけどそれみたいなやつも、僕あもうこれいらんなとか言ってすぐ片付けちゃうんで、いやちょっと待ってとか言ってね、あのユミにもよく言われるんですけど、それ今から使うねんとか言ってあそうないらんと思ってもう片付けちゃったわとか言って、それぐらいあの早片付けタイマンっていうね、なんかそれは僕の都合なんですけど、まあそういうのもあってか、なんかこう物をね定位置にすぐ戻したくなるっていう、まあそんなねたち、そんなたちですわ。はい、猫さんレターねありがとうございました。というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。チャンネルへのねレターお待ちしています。ご相談ご質問何でも結構です。お気軽にね、アプリからお寄せください。またメンバーシップ開設しております。声日記では限定の配信をしています。また、心のシェア会の先行案内やカウンセリングのね、ご案内も徐々に始まっております。興味のある方はね、メンバーシップもご検討ください。また、来たる8月17日は、ズームでのね、心のシェア会開催予定です。お昼2時から4時半まで、心のシェア会、やる予定ですので、興味のある方はねぜひお越しください。もっちゃんもねもちろんね来ていただきたいですし、あとは、まあ、何かねカウンセリングとか心のことに興味あるな、ね自分の話をね話してみたいな、誰かの話聞いてみたいな、まあ、そんなね心の触れ合いをしてみたいな、興味のある方はね、放送の説明欄にもリンク載せてます。ぜひねご検討ください。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。